Setabi Podcasting.
皆さんこんにちは、世田谷美術館の石崎です。今回のポッドキャスティングは3月に行われる展覧会とワークショップのシリーズ写生術フォトプロジェクトに関連して貝原梨沙さんのインタビューをお届けいたします。このプロジェクトは世田谷区内に住んでいる若手の写真家を紹介するもので、世田谷美術館と生活工房という2つの会場での展覧会とともに講師によるワークショップを開催いたします。その第1回の写真家の方が貝原さんです。今回はその準備中のプロジェクトについてお話を伺いたいと思います。それでは、貝原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。貝原です。
はい、まずはですね、もう来月になってしまいますけども、
そうですね、
来月の展覧会に関連していろいろなことをお聞きしたいんですけども、はい、そもそも貝原さんが写真を始めるようになったきっかけというのは何なんでしょう。
そうですね、明確に、きっかけというか、もともとやっぱり美術大学でデザインをやっていたので写真は目にする機会が多かったんですね。ただ美術大学を出て普通の周囲の人間はデザイナーとか、まあきちんとした就職活動をしていったのに、私はもう最初から会社に行くっていう発想がなくて、ちょっとフリーで何かしてみたいですけれども、いきなりこう何がっていうのもあって、まあ、アルバイトとしてちょっとギャラリーに、そうですね、トータル3年ぐらい働いてたんですけれども、そこでアルバイトしてる中でちょっと写真バブルみたいなことがあったんですよ。
ああ、なるほど。
はい、ちょうど80年代後半から90年代頭ぐらいでこう写真がだんだんブームになってた頃で、で海外の結構こう活躍してる写真家の作品が入ってきて日本初公開とか、あと日本の作家でも海外にいてあんまり国内で紹介されない作家の作品を、積極的に展示するっていう展覧会がそのギャラリーで、あったりして、それですごい初めて見る写真がたくさんあったんですよ。で、そういう作家の方とかと話をしてるとすごいこうポジティブですし、なんかこう写真って、まあ、割と身近に思っていたので、あ、もしかしてこれ絵は描くのも今更ちょっと修行するには遅いけど、写真はこれから勉強してもなんかちょっと頑張れば何かできるんじゃないだろうかという、割と
あわよくば写真バブルにも乗れるんじゃないか、
ちょっと乗れるかっていう年齢的にも結構20代後半とかだったんですけども、うん、まだ勉強し始めれば乗れるかなみたいなところも若干あって。
なるほど。
はい、まあ、それでちょっと美術大学卒業して何年間か空いちゃったんですけども、そのある出会った写真家さんが過去に通っていた学校が夜間部があるって聞いて、じゃあちょっとこの年でいきなりね大学には通えないけども、写真専門学校の夜間だったら昼は働けるし、で夜はまあ学校通ってっていうことで、まあその卒業後には明るい未来が何かあるかしらっていう、まあやっぱ勉強したいっていうのがすごくあったので、はい、その学校に通ったのが多分決定的な、動機になったと思いますね。
そういうふうに本格的に勉強し始めた写真ですけれども、はい、勉強し始めてどうでしたか？
すごい楽しかったんですよ。で、とっても小さい学校で、本当にクラスメートが1クラス、まあ、40人ぐらいのクラスが2つとか、多くても3つあるかどうかのレベルですから、その中でやってると、前行ってた美術大学あまりに人数が多くって、で、学校の先生との交流っていうのもほとんどないですよね。やっぱ大学レベルになりますと、本当にゼミでとかっていうことだと、まあその先生とは交流があるかもしれないんですが、写真学校はその点すごい、生徒も少ないし、先生も少ないんだけど、その関係性がすごく密で、おまけに来てる先生が割とこう現役で作家活動されてる人が多くて、まあその辺が学校なんだけど学校じゃなくてっていう感じでこう一緒に飲みに行ったりとか、本当に遊んでいただいたりとかっていうのが、学校だけども、まあその辺は学校の域を超えて楽しいなって思ってましたね。はい。
その現役の活躍してる作 写真家の方が先生で来てくれるのは刺激的ですよね。は
い、そうですね、うん。ちょうど私が入った年ぐらいに、こう、木村伊兵衛賞を取られた作家さんが、例えば、小林則夫さんと大西先生が同時受賞されてた時、私はそこで勉強してたりしたので、結構こう、わっと盛り上がったりとか、うん、やっぱり、あと若手だと金村治さんが出てきた時とかも、私のちょっと上ですけども、そうやって評価されてるのがすごい間近にいたりして、あ、なんか楽しいなっていう感じでしたね。うん、
で、その後、卒業されてずっとこう、はい、今までサッカー活動をされてるんですけども、
はい、
一貫してこう、貝原さんの写真って風景を撮影した写真ですよね。
はい、そうですね。
ご自身ではこう自分の作品はどういう特徴があると思ってますか？
特徴は、そうですね。特徴というか、人を撮りたいと思わないことはないんですけれども、
確かに人が写ってる写真は
全く
極端に少ないですね。
はい、少ないですね。人がいても、なんかもうオブジェ的にしか写ってこない。で、これはもう写真学校入り始めた時から人をほとんど撮ってなかったんですよね。
あ、
で、学校の先生で課題とかでストリートスナップを撮ってこいと言われても撮れなくて、もういいってこう諦められて、お前はお前の撮りたいものを撮れと言われて、もう1年生の頃からずっとなんか風景ばっかり撮ってたっていうのがあって、もう気づいたら、他を、撮ってない。っていう、意図的にそうっていうよりも、気づいたら、それしかなんか自分にとって撮りたいものがなかったのかなっていう感じで。
じゃあ、こう逆に貝原さんにとって、こう写真撮ってみたいもの、はい、あるいはこう、テーマとして追求したいものっていうのはどういうものになりますかね？
私、テーマっていうとちょっとこう自分の中で大げさになるかもしれないんですけれども、はい、やっぱり視覚芸術だと思いますので、その絵画と違うこととしては、やっぱり機械を通して、その映像を得るところで、そこがまあ自分の手から筆があって、こう何か絵の具を塗る絵画とは決定的に違うと思うんですよ。で、そのカメラっていう機材が、本当に昔は針穴で、そこから光を入れて、それをどう定着するかっていうことからカメラっていうものに発展した過程があって、今はデジタルが主流ですけれども、やっぱり私がネガフィルムっていうのがすごく好きなのは、光っていう物質が紙っていう物質にこう定着していく。で、それがこう平面の視覚芸術になっていくっていうのが多分すごく好きなところなので、うまく言えないんですけど、自分が見てることと、そのカメラに映されて出来上がる風景の多分決定的な違いがあると思うんですね。その違いっていうのはやっぱりこう、絵画を自分で描いた時に想像したものと出来上がるものとの違いというよりも、なんかもっと、なんか違う、その、ものだなっていうのを感じていて、じゃあなぜ写真でなぜカメラなんだろうっていうのを考えながら、なんかこう撮り続けていくっていうのが多分テーマなので、ちょっとこう漠然としちゃうんですけれども、やっぱなんでカメラなんだろうとか、なんで光なんだろうとか、そういうのがすごくいつもいつも気になっていることですね。
じゃあこう、実際に作品を作っているとき、撮影しているときもそういうことを考えつつ、
そうですね。やっぱり光は自分が好きな光っていうのもやっぱりあるし、それがでもフィルムに定着されて、またこう視覚に、視覚化されて見ると、またそこで違うものになっていたりもしますし、常に自分の視覚っていうのがすごくこう不安定だし、でもそれが多分面白いですよね。絶対っていうのがないっていうのが、そのカメラにおける多分フィルムとかインガシとかそういういろんな媒体が挟まってくるので、そこで、その見たものが必ずそのまんまにできますっていうことを全く私は信じてなくって、その中でこうずれてくること、そのずれがすごく写真の魅力だっていうふうに逆に思っていて、だからデジタルがまだそんなに自分で面白くないのは多分見た通りに撮れてるかどうかその場で確認したりとかそういうのがすごくなんか多分つまらないのかもしれないですね。
今回二つの会場で貝原さんの作品を 展示するんですけども、はい、この展覧会ではこうお客様にどういうところを見てほしいと思っていますか？
そうですね。写真表現ってちょっと、堅苦しい言い方ですけど、なんか写真って、普段見てる景色を写真にすると、こういうことになるんだとか、なんかこう、私が撮ってる場所って、誰でも、雪山に入っていくシリーズはちょっと別としましても、河原べりで撮ってるような写真とか、誰でも知ってるような場所であって、お散歩すれば見る景色なんだけど、写真に撮ると、なんかこういう風になるんだっていう、その違い、それが写真の魅力だと思うので、そのご自身が多分、世田谷区民の方なら知ってる場所とかも多分たくさん出てくるんですが、
そうですね、
はい、かなり。それが、写真っていうフィルター、あるいはこう、撮影者っていうフィルター、カメラっていうものを通して見ると、こんな風に、景色として成り立つんだなっていうのを、なんかこう、新鮮に見ていただいたりとか、そうですね、なんか、あれ、この場所って確かあそこだよねって思いながらも、そこに、なんかこう、自分がいつも思ってる景色と、なんか、あれ、なんか違うなとか、そういう、ちょっとしたことを感じていただけると、嬉しいかもしれないです。
なるほど。はい、今回はですね、貝原さんにとっても初めてのことになるんですけども、
はい、
小中学生向けのワークショップというのがありまして、
ね、はい、
こちらのワークショップでは、参加者にどういったことを伝えたいと思ってますか？
はい、今回はですね、カメラもしかも、フィルムを使ったコンパクトカメラというか、使わせていただくんですが、やっぱりフィルムを使って撮るっていうのが、なんかこう、こんなに楽しいし、やっぱりその見たままとはまた違うものっていうのが、その写真の魅力なんだよっていうのを、なんか発見してもらえるんじゃないかなと思うんですよ。あとは、そうですね、一冊の自分だけの本を作るので、その時に自分が撮った写真をまるで自分じゃなく、誰かが撮った写真を見るかのように、もう一回自分で見て、自分はこんなものを撮ってるんだなっていうのを、びっくりしてもらったり、で、それの中から自分のためだけに一冊の本を作るっていうのを、こう、写真を選ぶっていう楽しさをですね、一緒に、ワークショップの時間の中で、こう、いろいろ発見してもらえたら楽しいかなと思ってます。
その、自分の撮った写真を選ぶという楽しさというのは、はい、まさしく今、貝原さんが出品作を選んでいらっしゃると思うんですけども、
はい、
そういう、選ぶときにはどういったことを基準にして選ばれてるんですか？
私選ぶのやっぱりすごく苦手なんですよっていうのは、撮ったものには全部やっぱすごい愛着があるので、一回撮影して、フィルムの現像何かに出して、その後しばらくその写真のことを忘れるようにしてるんですね。
それでなんか冷却期間とかですかね。
はい、その時のなんか大変だったとか、あの時あんな風に綺麗だったとかっていう記憶をかなりこう忘れた頃に、もう一回それをフィルムを出してきて、プリントを自分でして、初めて見るようにな気持ちでなるべく見ようと思っていて、で、見た時に、なんか結構自分が忘れてた写真が案外、これいいじゃん、みたいのが割とあるので、もう、なんか撮った後、また選ぶ自分っていうのは、ちょっとこう時間を空け、わざと空けて、なんかそのやっぱり写真を初めて見るような気持ちになるように自分でして、で、こう楽しむようにしています。で、ダメな時はもう、ダメだって思ったら、それはもうあっさり忘れて、次に行こうと思ってます。
ちなみにそのダメだと思った写真が後から見て、こう、はい、意外にいいかもって復活することあるんですか？
これはですね、いつもそういう風になるといいなと思っていて、撮ってあるんですけれども、やっぱ3年後ぐらいに見てダメなものはダメだったりして。
そうですか、やっぱり。
かなりこう、ダメなものはダメだなと思って、で、またそれはダメの保管庫に入れとくんですけど。
ああ、なるほど。
はい。まあ、なるべくなんかね、捨てないようにはしてて、で、やっぱりこう、自分がこう、どんどん日々ね、変わっていっ で考え方とかもいろいろ変わっていくんで、5年後に見たらもしかしたらこの中から選ばれるかもしれないと、やっぱりまあ思って取ってはありますね。で、定期的に見返すようにしてるんで、はい。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そういうわけで、茅原さんが一生懸命選んでくれた作品も展示されますので、皆さんぜひ展覧会、それとワークショップにもご参加いただきたいと思っています。生活工房のギャラリーで、の展覧会は3月16日から31日まで、世田谷美術館での展覧会は3月18日から23日まで、それから小中学生を対象にしたワークショップは3月15日に開催される予定です。お申し込み方法や開館時間など詳しい情報についてはどうぞホームページをご覧ください。それでは今日は茅原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。